それでは、聖書の箇所をお読みします。今日は、使徒行伝の13章4節から12節までです。では、お読みします。キプロス宣教。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロは、セレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を告げ知らせた。二人はヨハネを助手として連れていた。島全体をめぐってパフォスまで行くと、ユダヤ人の魔術師でバルイエスという一人の偽預言者に出会った。この男は地方総督セルギウス・パウルスという賢明な人物と交際していた。総督はバルナバとサウロを招いて神の言葉を聞こうとした。魔術師エリマ、彼の名前は魔術師という意味である、は、二人に対抗して地方総督をこの信仰から遠ざけようとした。パウロとも呼ばれていたサウルは、聖霊に満たされ、魔術師を睨みつけていった。ああ、あらゆる偽りと欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道をどうしても歪めようとするのか。今こそ主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって時が来るまで日の光を見ないだろう。するとたちまち魔術師は目がかすんできてすっかり見えなくなり、歩き回りながら誰か手を引いてくれる人を探した。総督はこの出来事を見て主の教えに非常に驚き、信仰に入った。お祈りします。父なる神様、私たちの義の太陽として輝き続け、いつも私たちを光を持って導いてくださることを心から感謝をいたします。この朝も、この本当に御言葉を通して私たちの内側を探ってくださり、また照らしてくださり、神様、あなたに本当にお従いする一人一人として強めてくださるように待ち望みます。イエス様の皆で皆さんを祝福してお祈りいたします。アーメン。はい。今日はですね、いよいよバルナバとサウロ、アンティオ家には、先週メッセージ聞いた通りに、予言する者たち、教師たちがおりましたけれども、特にその中から、バルナバとサウロのこの2人が選ばれて、いよいよ宣教に、出発しました。で、第1回目の最初の宣教地がこのキプロスっていう一つの島なんですね。で、実はですね、このキプロスっていうのは、使徒行伝の4章36節を見ると、なんと使わされていたバルナバのふるさと、バルナバの出身地だったんですね。まず最初に聖霊様はこの、バルナバのふるさとであるキプロスっていうところに2人を使わしました。そしてまたちょっと先の使徒行伝の11章の19節、それから20節を見てみますと、なんとですね、ちょっとお読みしますね。11章19節、ステパノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、で、キプロス出てきますね。キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た人がいて、アンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせたと書いてあります。ということは、このキプロスの人たちっていうのは、まず最初に、ギリシャ語を話す人たちに、イエス様のことを語りましたから、ギリシャ人たちはまだ、誠の神様を知らない人たちです。まず、異邦人伝道を開いたのが、このキプロスの人たちであったということがわかります。このキプロス島に、まず最初に宣教旅行に出かけました。そして、お供としてですね、ヨハネを助手として連れてきました。このヨハネっていうのは、ちょっと先を見るとわかるんですけれども、マルコと呼ばれていた人ですね。この人を、7つの本質で言うと、能力付与っていう形で、ヨハネ、次は、あなたがリーダーとして宣教に行くんだよ。だから、僕たちのことね、しっかり見て、一緒について働きをしてねっていうことで、ヨハネを助手に連れて宣教に出かけました。でですね、宣教に行って、まず最初に起こったことが何かというと、 まあ、なんとこの偽預言者、魔術師と出会うっていうことが起こりました。で、この、偽預言者であり、魔術師であるエルマは、この地方を治めていた総督、まあ総督ですから、全部のことを監督して、治めて、指導して、導いていた、まあすごい権力がある人ですよね。まあこの人とのお付き合いがあったので、まあその関係を、まあ、切られたくない。まあでも総督は賢明な人で、なんとかこうバルナバとサウルを招いて、主の言葉聞きたい。いやいやいや、それされたら困る。いい関係持ってるのにちょっと困るっていうことで、なんとこのエルマは聖書を見てみると、信仰から遠ざけようとして邪魔をしてきました。ということは、悪魔の目的っていうのは、いつも私たちをこの信仰から遠ざけようとする。信仰から遠ざけようとするのが悪魔の目的で、そのために悪魔はいろんなことを私たちに仕掛けてきます。それで、パウロはどうしたかというと、9節を見ると、もうパウロは聖霊に満たされても、本当にこの聖なる憤りを持って、こうね、信仰から遠ざけようとするその力に対して、騙してくる、偽ってくるって、この力に対して、悪魔に対して本当に憤りを持って、まあ聖書を見ると「睨みつけて」って書いてあります。どうですかね、皆さん、睨みつけることってありますか？まあ、ここを見た時に、このもう1対1の対決、
されることはよくあります。
まあ、相撲で言うと、見合って見合ってっていう感じですよね。相撲の時も睨み合いすごいんですけれど、この1対1の対決、本当にパウロはもう揺るがない確信を持って、本当にこう魔術師に対して、偽預言者に対して、本当に睨みを持って、もう本当にこう確信を持って、今からこうパウロは言葉を語ってこう勝利を取っていくわけなんですけれども、まあ、多分お母さんであれば子供を睨みつけるっていうわけじゃないんですけど、まあ、なんか子供がね、何かしらこう良くないことをした時に、やめなさいよって怒ることはあっても、こう、なんて言うんですか、ちょっとあなたこっち来なさいって呼んで、まあお母さんと子供とこう一対一になって、こう目と目をしっかり合わせて、本当にもうこれだけはもう言っとくよ。もうこのことはちゃんと本当にあなたを正しとかないと大変なことになるから、お母さん言うよっていう、もう大事なことっていうのは、本当こう一対一で子供としっかり目を合わせて、こう諭していく、言っていくっていうこと、そういう場面あると思うんですね。で、この場合は、パウロにとったら、こう、暗闇の力との対決なので、もう本当に一対一で睨み合って、悪魔に対して言った言葉が、10節からです。あらゆる偽り、欺きに満ちたもの、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を通して歪めようとするのかっていうことを、言いました。この悪魔っていうのは、私たちが信仰から離れていくようにするために、まっすぐなものを歪めてきます。もう明らかにぐにゃーって曲がってたり、明らかに違ってたら私たちよくわかるんですけれども、本当にこう、巧妙にずらしてくる。ちょっと歪めてくるっていうことを通して、私たちがちょっとずつ、ちょっとずつこう、信仰から、イエス様から離れる。こう、目をそらさせていくっていうね、そういうことを、悪魔は巧妙に、しでかしてきます。聖書は間違いのない真理の言葉なんですけれども、もう一つちょっと聖書開きますね。第一テモテの4章の1節。本当に悪魔はずるいですよね。第一テモテの4章の1節。今私たちも本当にこう終末、イエス様が再臨されるっていう終わりの時代に生かされている一人一人なんですけれども、お読みすると、しかし霊は次のように明確に告げておられます。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えとに心を奪われ、信仰から脱落する者がいます。このことは偽りを語る者たちの偽善によって引き起こされるのです。と、はっきり聖書に書いてあります。この終わりの時代、私たちを惑わしてくる。本当にイエス様の十字架をくらませてくる。御言葉が真理であるのに、真理でないように、誤解、なんかこう惑わしてくる。 そういうもの、惑わす霊が来たり、また悪霊の教えに、もうすっかり心を囚われてしまう。まあもしかしたら、本当にこの世のいっぱいいろんな情報が流れています。その一つ一つは、本当にこう、聖書の価値観でないものがいっぱい流されていますから、そういう教えに心を奪われていってしまう。そうすると、本当にあっという間に信仰から脱落していってしまう。で、このことは、偽りを語る者たちから、その偽善から出てるよって、ちゃんと聖書は私たちに警告をしてくれています。本当にこう、歪めてくるものっていうのは、なんだかこう、私たちにとって、ああ、心地いいなーっていう教えかもしれません。でも聖書ははっきり、十字架を追って私に従いなさいと語ってますし、私の弟子になりなさいってはっきり主は語っています。いや、でもそれよりも、いや、なんだかこう、ね、許されるから、恵みだから大丈夫だよ、何回罪を犯しても許されるよっていう、なんとなく心地のいい教えに心を奪われてしまう。いやいや、確かに、イエス様は十字架で私たち本当に悔い改めると一回一回許されますけれども、でも何回も罪を犯していいよとは神様言っておられません。しっかりと悔い改めの実を結びなさいって聖書には書かれてあります。だから本当に私たちの心地のいい教えに惑わされていくんではなくって、この真理の御言葉にしっかり立っていきたいと願います。また先週メッセージで語られたように、神様は私たちを高価で尊い、本当にあなたたちを無条件で愛してますって、まっすぐ、まっすぐ主は私たちを愛してくださっているので、私たちもまっすぐ主を愛していきたいと思います。ここに歪んだこうものがね、入らないように、主が私たちをまっすぐ愛してくださっているので、ありがとうございますって受け取るだけです。そして私たちも、なんか一生懸命祈らないと。いや、何か一生懸命奉仕しないと、主は私のことを愛してくれないと。じゃないかなっていう、そのこう、ちょっとこう、歪んだものを入れるんじゃなくって、愛してくださった主に感謝して、まっすぐ主を愛していく。ありがとうございます。主よ、私はあなたを愛します。こんな私を愛してくださって感謝します。こう、本当にいつもね、私たちの心が主とまっすぐつながるっていうことをね、本当に大切にしたいですし、私も本当にこの心がこう、まっすぐでありたいっていうことを、今回御言葉の準備をする中で強く思いました。私たちの土台はこの変わることのない、固い、本当に岩であるイエス・キリスト。私たちを贖ってくださった十字架のイエス様が土台であり、変わることのない、朽ちることのない御言葉が土台です。この上に私たちが本当にこうまっすぐな主への柱。今賛美捧げましたけれども、賛美もまっすぐ主に向かう、本当にこう柱ですよね。まっすぐ本当に主を崇めていく。いろんなものはあるんですけれども、自分の思いとか考え、願いありますけれども、一旦それを置いて、イエス様、私はあなたが一番です。あなたを主としますっていう、本当にこのまっすぐな柱を、あなただけを崇めていきますっていう、このまっすぐな柱を立てていくときに、私たちの内側が、本当にこの聖霊の宮となって、イエス様の本当にこう、満ち溢れる霊でね、満たされていくっていうことを確信します。このまっすぐさっていうのをね、大切にしていきたいと思います。で、次、パウロがね、何を語ったかというと、11節を見ると、今こそ、主の御手はお前の上に下る。お前は目が見えなくなって、時が来るまで日の光を見ないだろうっていう、このパウロの宣言を通して、言葉の宣言を通して、全くその通りに、この魔術師エルマはもう目がくらんで見えなくなってしまいました。で、12節。総督はこの出来事を見て、主の教えに非常に驚いて、信仰に入ったと書かれてあります。で、注目したいのは、このすっごい、こう、まあ、奇跡というか、不思議というか、主の御業というか、聖書を見るとね、総督は、うわ、すごい、パウロすごいぞ、これを見て、信仰に入ったとは書いてないんですね。総督は、それを見て、プラス、っていうか、それだけじゃない、主の教えに驚いて、信仰に入ったと書かれてあるので、 私たち人が救われていくっていうのは、印とか不思議とか奇跡だけじゃない。それでは人は救われない。人が救われるっていうのは、この間違いのない、神の言葉であり、主の教えなんだっていうことがわかります。ヤコブの一章の21節には、御言葉は、あなた方の魂を救うことができます。この御言葉に力があって、御言葉が私たちの魂を救う。っていうことを覚えたいと思います。イエス様もこれはもう十分体験されてきました。どんな奇跡を行っても、イエスのやったあれは悪霊の力でやったんだって嘲笑う人たち。どんなにイエス様が解放し、癒しをしたとしても、本当に感謝をしないで、もうイエス様の元からありがとうって去っていくだけで、本当にこう癒してくださった、解放してくださった、そのイエス様を信じるっていう人は、本当にごくわずかか、むしろありませんでした。本当に癒されてありがとう。自分の願いが叶ってよかった。で、本当に主の元から離れていくっていう人がたくさんありました。ですから、私たちが救われる、魂の中に幸いが訪れるっていうのは、この主の教えであるっていうことをね、心に覚えたいと思います。本当に主の教えっていうのは、皆さんよく知っている詩編の、一編ですよね。詩編一編の御言葉にあるように、まあ、賛美でもあるので皆さんよくご存知だと思いますけれども、ちょっと私お読みしますね。詩編の一編です。もう、これは皆さん本当にもう暗記している方たくさんあると思いますけれども、詩編一編の一章の一節ですね。いかに幸いなことか。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。素晴らしいですね。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ。まあ、ただその教えをこう本当に頭でもらって、わかったではなく、本当に昼も夜も口ずさむっていうことは、絶えずその教えを本当に心に刻み、それを行っていく人は、時が来たら本当に実を結んでいくよ。葉がしおれないよ。そればかりではない。すべてのこと、その人の、することがすべて繁栄をもたらしますよっていう素晴らしい主の約束です。これが主の教えです。本当に、先にあるように、神に逆らう、ものの計らいに従って歩まずということは、本当に先に語ったように、主の行ったことに対して嘲笑ったり、まあ、感謝がない。本当に主は心の貧しい人は幸いです。その人に神の御国が来ますよって教えてくださいましたけれども、本当に心をへりくだって貧しい心を持って、主の教えを受け取るところに主の御国が来ますけれども、それを本当に退けた者には、この神の素晴らしい約束は来ることがありません。安藤さんご夫妻の証を聞くと、もう何個も何個も何個も何個もこの主の教えである御言葉が口から出てきましたし、またその主の教えを本当に守って行った時に、本当に主のこの約束、主の御言葉の成就がやってきたっていう証を聞かせていただいて、この教えがどんなに素晴らしいか、このことを、この使徒行伝の総督も、これだ、これこそ真理だっていうことを受け取って、そしてこの主の救いの中に入っていったっていうことを、見ていくことができるんですね。本当に主の教えはね、素晴らしいです。ですから、私たちは絶えずこの主の教えを喜びとし、それを口ずさみ、それを行っていく一人一人でありたいと願います。そして神様は、まず最初に、使わされたところがキプロスっていうところで、最初にこのこう悪霊との対決を通して、まず主が勝ち取らせてくださったのは、この地域を治めるリーダーが救われるっていう、このことを主は願ってね、 キプロスに使わされました。本当にこのリーダーが救われる、リーダーが変えられていく。皆さん、リーダーがどれほどの影響力があるかということはよくよくご存知だと思います。ですから、このリーダーのために祈っていくということはとっても大切です。総督が救われましたから、きっとこのキプロスの町、キプロス島のこの総督のいる地域は、ものすごく主の祝福が、臨在があって、物事をこの主の教えによって繁栄する町になったと信じます。ですから、私たちもリーダーのためにね、続けて祈っていきたいと思います。皆さんがいらっしゃる町のリーダーのために、また、学生の皆さんは、クラスの担任の先生や校長先生のために、また、職場の皆さんは、職場にいる、その部署部署のリーダーのために。で、もうすでに、私リーダーだっていう立場にいらっしゃる方もおられると思います。で、その方は、ますます、本当にね、まっすぐ主とつながることを通して、油注ぎが豊かに増し加えるように祈っていきたいですし、何よりも今日はズーム礼拝で、それぞれのお家で礼拝を守られています。そのお家のリーダーはお父さんです。本当に、天の父なる神様は、家族のお父さんに権威を与えられていますから、このお父さんのために、もう本当心を込めてね、祈っていきたいと思います。そしてまだもしお父さんが救われていないお家があるならば、このお父さんがイエス様とお出会いして救われていくように、そのことも祈っていきたいと思います。本当にこの主の教えを通して総督が救われていき、バルナバとサウロ、ここ対決したのは、バルナバではなく、パウロがしっかりと、本当、悪しき力と対決して、勝利を取ってきました。パウロ戦う人だったんですね。で、聖書を見るとね、この13、後から、今までずっとバルナバとサウロ、バルナバと誰々っていうペアだったんですけども、ここからはっきりとパウロがリーダーシップを取っていくように変わっていっています。聖書をずっと見ていくと、パウロとバルナバ、パウロと何々というふうに、チェンジして、本当にリーダーがチェンジして、この宣教が推し進められていくっていうこと、本当に使徒行伝の中に書いてありますから、今日は私たち一人一人がまっすぐ、本当に主とつながって、このパウロのように、リーダーのために祝福を祈り、また本当に対決する時が来たならば、はっきりとこの教えに立って、確信を持って、悪しき力に対決していく一人一人でありたいと願います。はい、ではお祈りをします。天のお父様、感謝をします。私たちに、揺るぐことのない、本当に朽ちることのない主の教えである、尊い御言葉を与えてくださっていること、イエス様、心から感謝をします。この御言葉に固く立ち、私たちは心をまっすぐ主に向けて、ただ、イエス様、真実なあなただけを礼拝し、あなただけを賛美し、あなたを第一として歩んでいきます。私たちの心を常に歪むことがないように、歪めさせてくるこの暗闇の力に対抗して、まっすぐ心を主に向けて戦いに勝利を取っていく一人一人とさせてくださることを感謝をします。素晴らしい主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。本当にまっすぐに主は愛してくださったという言葉が心に届きました。皆さん、人からでもまっすぐに愛されたことはありますか？曲がってじゃない、遠回しではなくて、本当にまっすぐに愛され、そしてその愛に応えて、まっすぐに応えていく関係、これは一つになるという関係ですね。一つになるっていうのは、これがなければ一つになることはないと思います。で、今から最後にブレッシングをして終わりたいんですけども、とても大切なことはお話をします。今の家内のメッセージにプラスになると思いますけれども、これは私がこういうふうに病まなければ分からなかったことで、とっても深いけれども、とっても大切なことをお話をしていきたいと思います。このようにですね、私が弱さを覚えてた時に、いろんな方がいろんな励ましをくださいました。もうちょっと 1ヶ月間うちに来て休まないとかね、いろんな励ましを受けましたけれども、中にですね、ちょっと今から言う言葉は皆さん、ええー、と思う言葉ですからね、私も聞いたことのない言葉ですけれども、理解するとよくわかると思います。アブさん、クリスチャンからの呪いの祈りをキャンセルしてるっていう言葉だったんです。何のこと？クリスチャンは呪いを言いませんよ。クリスチャンは私のために祈ってくれるし、祝福を与えてくれますよって。でも、メッセージをですね、聞かせていただいて、あるなって思ったんです。それはどういうことかっていうとですね、今も、家内がリーダーのために、祈りましょうって言いました。例えば安藤さんのね、会社のリーダーもですね、どんどん疲弊していったっていうのを聞きましたよね。会社の部下が罪を犯してどんどん疲弊していったっていうことを聞きました。例えばリーダーのために祈るときに、皆さんどんな祈りをするでしょうか。例えば10人がですね、違う祈りをしたらどうでしょうか。健康になりますようにという祈り、また御心がなりますようにという祈り、いやいやいや、本人が戦っていけるようになりますようにという祈り、早く会社を辞めますようにという祈り、いろんな人が祈った時にですね、クリスチャンは、先ほどみどりさんの証にあったように、口を慎むって言いますか、私たちは救われているので、祈りに権威があるんです。言葉に権威があるんです。そうすると、一人の人に対していろんな祈りが捧げられるんですね。で、その祈りはですね、みんな愛ですから、その人の受け止める状況の中で最善のことを祈ってるんです。ですから、それは悪くはないんですけれども、考えていくとですね、神様の側にしたらですね、いろんな祈りが来るわけですよ。例えば台風一つでもね、ある人はさ、さけ、台風よ、どっかに行けと祈りますし、ある人は台風が来た方がいいね、台風来いって、じゃあ神様どっち聞いたらいいのっていうことなんですよね。それと同じように、ですからですね、主の祈りっていうのは大変優れた祈りなんです。イエス様が言葉数が多ければ聞くんではなくて、御心が天でなっているように、地にもなるように、要するに神様は、一人一人のリーダーに計画があるんですね。ですから、その神様の御心がなるように、そしてリーダーを祝福しますっていうのが、最高の祈りなんです。自分の思いを神様成し遂げてください。アブさんがこういうふうになってください。本当にアブさんがこうしてくださいっていうのは、それは御心と反する場合があります。御心と一致する場合もありますよ。でも神様はそう思ってない場合が多々あるんですね。例えばヨハネの16章の中で、イエス様は弟子たちに弱さを語りました。こういうふうに言ったんです。ペテロが信仰を告白した後ですね、実は私は長老、祭司長、律法学者から本当にひどい目に遭って殺されて、そして3日目によみがえるんだっていうことを証ししたんです。すると、やがてリーダーになるペテロはですね、イエス様、そんなことがあってはなりません、あなたがそんなことを起こることは絶対許しませんっていうようなことを言うんです。これは、ペテロはイエス様を愛していたので、イエス様が殺されるとか、イエス様が苦しい目に遭うってことは耐えられなかった。それはペテロの愛、ペテロの心なんです。でもイエス様は、そのペテロに何て言ったかっていうと、ペテロよとか言わないんです。サタンよ、退けって言ったんです。それは冷たい言葉のようですけれども、神様の御心とは全然違ってたんですね。もしイエス様が十字架にかからなければ、私たちの救いも、私たちの本当に祝福もなかったわけです。イエス様はそこに行きたかったわけではないと思います。ですから、イエス様も十字架にかかる前にですね、私から杯を取り除けてくださいと、希望は語ってますけれども、でも私の願いではなくて、神様の御心がなるようにって祈ってくださってるんですね。神様には心、御心があります。私たちにも心があります。 私たちの心はですね、みんな私たちの、例えば傷があれば、傷を持った心を持っちゃいます。解放を受けてなければ、ひょっとしたら悪魔に囚われている可能性もあります。でも神様の御心は皆さん完璧です。神様の御心は完全です。その御心がなるようにって祈ることが、実は最善なんですね。昨日もある方と話しているときにね、例えば私たちこういろんな神社に行って、この地域の悪霊をイエスの御名によって縛るなんて祈っちゃうんです。これは正しいことですよね。でもね、本当に神様は今、この地域の悪霊を縛るなんて祈ってほしいのかどうか、皆さん確かめたことがありますか？そして、ここから皆さんに最も関係がありますけれども、クリスチャンが呪うっていうことは一番多いのはですね、親が子供に祈りをするっていうことなんです。例えば私の場合だったらですね、私もお医者さんになりたいなっていう時期がありました。もし親がですね、光義がお医者さんになりますように、光義がこういう、例えば金持ちになって成功しますように、神様お願いしますっていう祈りはとてもいいように感じますけれども、神様は私を美術の教師にし、そして退職をして牧師にしようとされたんです。これが神の御心です。そんなこと私も考えたことがありません。でも親がもし光義は医者になりますように、でも姉は違うふうに思ったらどうでしょうか。姉は光義はこういう人になりますように。して父親はですね、昔から言ってました。お前を野球選手にしたいって。神様どうぞ光義が野球選手になりますようにって。そうするとこれはものすごい呪いや祝福の祝福ではなくて呪いになってしまうんです。ですから時々ですね、クリスチャンの言葉には力があるので、御心でないことを祈っていくときに、あなたのうちに頭が痛くなったりね、肩が痛くなったりね、いつもある時間、その人が祈る時間になると、もやっとしたりすることがあるっていうことを今回教えられたんです。でも、聞いてくださいよ。一人一人祈ってる人は、みんな愛から、要するに愛ではない、愛かもしれない、愛って言いますか、自分が良かれと思う最善を祈ってるだけなんです。で、これが聖書、専門用語ですけども、クリスチャンの呪いって言うそうなんです。私、それ聞いたときにね、あるあるだなと思ったんですよ。そしてこの呪いを解くことができるのは本人しかできないそうなんです。そして呪ってる人たちはですね、呪ってるつもりで呪ってるんじゃないんです。自分の心の最善を願ってるだけなので、ですから知らないでね、やってるわけですよね。ですから私の場合だったらこうすべきなんですね。イエス様って私にかけられた間違った祈り、御心ではない祈りをイエスの御名とイエス様の血潮でキャンセルしますって。で、ずっと続けて祈られる可能性がありますから、毎日キャンセルしなさいということを今回このヨアさんの中でね、ある方から教えられました。で、今それを実践していっています。で、逆に私も御心でない祈りをいろんな人にした可能性はあるんです。この地域のためにとか、皆さんがこうなるようになんてね、神様はそう願ってないのに、私が勝手に祈ったら、それは皆さんに対する呪いになってたので、それはイエス様は悔い改めます。私の口から神の御心ではなくて、私がそうあってほしいって願った祈りを許してください。その言葉をキャンセルします。私はこの弱さを覚えて、これをね、教えられました。それは、これはとても貴重なことだと皆さん思いません？ということは、私たちは誰かに呪いをかけている可能性がありますし、誰かから呪いをかけられている可能性があるということなんです。それをはっきりイエスの名と血潮でキャンセルしたときに、本当にこう軽くなるって言いますかね、すっきりしてくるんですね。そしてこれから同じことをしないために、リーダーのために祈るときにはこう祈りましょう。神様、神様の御心がリーダーの地になりますように、そしてリーダーを心から愛し祝福します。これが最も神様が働く祈りなんです。 自分の子供たちにもそうです。ああなってほしい、こうなってほしいっていう願いがありますけれども、そうじゃなくて神様、子供たちに神の御心がなりますように、そして子供たちを祝福します。これが最高の祈りなんです。すると神が働くんです。これは会社でもそうです。事業でもそうです。夫婦関係でもそうです。人に対してもそうです。これを祈らないとですね、本当に人々は就職とか結婚とかそういうところでよく祈りますよね。そして祈りを通して、クリスチャンの祈りを通して呪いを受けることになってしまうんです。ですから私もですね、クリスチャン30年近くなりますけど、もう30年越してるかな。昔は愛してください、こうしてください、あの人を変えてくださいとかね、よく祈ってました。ならなかったら裁いたりもしてましたけれども、確かにそれはなくなったなって。そうではなくて、神様の御心もう委ねますとかね、神様感謝しますとかね、確かに委ねる祈りが多くなったなと思いました。でも今回ですね、この弱さを覚えて、これはすごいね、教えだと思いました。しばらくですね、皆さんね、最後に God bless you を歌って終わりますけれども、きっと皆さんも呪ってた可能性があります。自分の思いを一生懸命神様に訴えていた。御心とは違うね。そして皆さんは御心とは違う祈りをいっぱい受けてた可能性があります。キャンセルできるのはあなたなんです。ですから今、悔い改めとキャンセルの時を持ちましょう。しばらくお祈りしましょう。